さあということでございましてね、
はい、
あれ矢田さんもうタバコはやめたんですか。
いやいや
吸ってはる、
はい、
ああなるほどなるほど、もうあの1本目の収録と2本目の収録の間にタバコ吸ってそこまでは吸えへんでね。
収録の間は行ってないですね。
あ、2本目終わったら やれやれって
みたいな
吸う感じ。
何の話
え、いや気になって
何の話なん
すか。いやでもね、何の話やっていうのありますけども、まあ、今回ね秋改編が始まってもう2週間ですけど、はい、
そうですね、
秋改編和歌山放送に常に注目している人っていうのは僕ら以外にもいまして、東京都杉並区の、
はい、
コレオシオールドこと川谷敦さん、
はい、あるいはダンシングオールナイトみたいな、
ダンシングオールナイト川谷敦くんも気にしてて、
はい、
僕はあんまりまだ聞いてなくて気にしてなかったんですけど、彼が注目してる新番組が朝5時10分の今日は何の日、
月曜日から金曜日のです ね、
これ自社じゃないんですよね。
あのね、四国放送さんでも5分バージョンを平日の、12時台に放送してるんです、
なるほど、お昼間にね、
はい、
じゃあ人気番組ですね、
おそらく
ね。これをうちは10分放送ということで、
はい、あのね、なんかでも聞くところによると、その河合さん曰くですよ。
来た、河合そのこと今日は何の日につって熱く語ってんの。
いやなんかね、DM が来まして、
はあ、
河合さんから、
はあ、
パーソナリティ就任おめでとうございますって書いてたんです、
はあはあ、
河合さんによると、
はあはあはあ、
だから僕が喋ってるかも分かんないです。
なるほど、今日は何の日、はい、いやいや収録してないんやろ、
はい、
じゃあ喋ってないやないか。いや、AI やたろうを勝手に作られて勝手に放送されてたってこと。
あの4年ほど前にね、やたろうのホットコーナーって1回ねお試しやりましたけど、もしかしてそれがこうなんか勝手に出てるのか。
出てないわ
卓録をもしかしたらしてるかも分かんないですし。
なるほどね、まあでもこういうこの今日は何の日系の番組っていうのは、
はい、
番組でコーナーってやっぱり昔からありますよね。
ありますね、民放で。で NHK さんもね、ラジオ第一のあの朝のワイド番組でずっとやってますから、
ええ、あ、そうですか、
はい、
あ、やっぱり需要あるんですよね。
でしょうね。
なんかすぐラジオの人間で今日は何の日の話せえへん、なんか昔からやけど、
今日は何の日と、今日は誰が誕生日か、誕生日
ってこれずっとやってるわな、
ええ、
ええんかなやっぱりそれが。
まあ分かりやすいですし、埋めれますもんね、
まあ、だほんま下手したらあの歌のない歌謡曲やってた時やったら、歌なしの中で今日は何の日ですっていう話やって、
やってた。
でその後の朝のワイド番組でも今日は何の日ですねみたいな話があって、
はい、
もう下手したら昼でもやってるみたいな。どんだけ今日はその日本記念日協会に俺らはその何もう頭の中で支配されてんねんってぐらい、その記念日
だから。でもそれほどやっぱ記念日って多いんで、
まあね、
はい、
いかでも話題になるという。
そうですね、
僕はその記念日系の番組の到達点は、
うん、
午後は〇〇思いっきりテレビの今日は何の日やと僕は思って、
今日は何の日ふふですね。
そうそうそう、僕はあれが到達点やと思ってて、は
い、エコーかけるほどでも
ない
ですけど、
あ、そうか、あれをね結局超えることが僕らはできない。
あれちょっとこうなんていうんですかね、人物史的な、
そうそうそう、
ドキュメンタリーの要素も若干あったじゃないですか。
あったあったあった、いつ見ても波乱万丈的な、
ね、
ひょっとしたら同じスタッフ作ってるかもしれへんけど、
あ、かもしれないですね。
そう、そういうその面白い部分があったやん。単に今日はカップラーメンの日ですみたいなことだけじゃなくて、そこからじゃあ安藤桃福さんこんな人でとかっていう、そういう掘り下げがあったから。
そうですね、結構昼の15分ぐらいのコーナーにしては
そう
じっくり作られてましたよ ね。
その間水本さんがずっと居眠りしてたかどうか知りませんよ。
まあ寝てたんでしょう。
でしょうね、観客のねおばちゃんに飴配ってたかさ知らんけども、
だって1時間喋ってますからそれまで。
そう、ずっと喋ってますからね、はい、その後は難しい顔して人生相談みたいな ね、だからそれがあったんで、
はい、
だから僕としてはなんかその今日は何の日みたいなコーナーっていいなと思うものの、あそこに迫れる番組をできるのかっていうのが僕の中でいつも課題になるんですよ ね、ちょっとでもなんか掘り下げる要素あったらなって思うんですけどね。
まあそういうねコーナーがあっても面白いと思います。
あ、そうですよね、
はい、
今後の研究課題にいたしましょう、
はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。あー、なんか声伸びやかでいいですね。
そうですね、今日は
体調いいんですか、
はい、と思います。
あ、いいですね、
はい、
さあということでこのコーナーマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、私チェリーがですね今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
今週はですね、とあるイベントに先月行ってまいりまして、
ほうほう、
ざっくり言うと、YouTuber さんのイベントに行ってきました。
人気のねいろんな YouTuber いてますけれども、
はい、で僕もねこういうイベントは初めて行ったんですけど、皆さんもご存知の方もいらっしゃると思うんですが、フィルムエスト TV という YouTuber の方が。
それは YouTube フィルムエスト TV という個人名ですか、それとも集団名ですか。
集団名ですね。はい、がいらっしゃいまして、
うん、
ね、今流行りなんですけど昭和レトロブームっていうのがね、あのこう昭和をフィーチャーした、
うん、
まあ主に大体70年代80年代だったり、あるいはもっと古いね、
うん、
モノクロの、
はいはい、
こうアニメーションだったりとか、うん、まあ、いろんなその、まあ、映像だけに限らずこう家具とか家電とかファッションもそうですけど、うん、まあ、そういう昭和レトロブームが、
ありますね、
にわかに盛り上がってる、
はい、にわかにね、静かなブームで、
そうですね、うん、波紋を巻き起こす
わけ
です、
波紋を呼んでいます、
まあ、それはいいんですけど、あ、そう、
思い思いのシュプールを描きました、う
ん、いわゆる
熱心にメモを取っていました、
はい、
うなずくなどしていました
など、
うん、買い物客らでにぎわいました
よくあのイベントのね、
はい、ニュース原稿の最後によくありがちな、
はい、
表現101、
思いを寄せていました、
そうそうそうそう、
馳せていました、
そう、思いを馳せています、そうそう、はい、よくあるやつ、
まあ、それはいいんですけど、
たまにしかないわそれ、
うん、そういうフィルムエスト TV という、
ほう、
動画の集団の方いらっしゃいまして、うん、まあ、もともとも10年ぐらい前から、クリエイターの、ね、西井さんという、
はいはい、
はい、西井さんね、まあ、この方の実際に、映像制作会社というか、うんうん、まあ、取材などを行う、はい、大手テレビ局の、ね、
うんうん、
関連会社で勤めてるんですけど、その西井さんを中心にこう大学の、まあ、友達とか高校の友達などでこうサークルを作ってやってたと、うんうんうん、で最初は鳴かず飛ばずでやってたんですけど、何年か前にその西井さんが大学の単位を落としたんで記者会見をする、でそういうニュース番組風の動画を発信したら58万回再生があ
った。それが発端やったんや。
そもそもはそこがあったんですよ。でただまあやっぱ就職活動とか就職してちょっとこう間がね空いてた中にコロナが来たと、う
ん、はいはい、
はい、いうことがあって、でね、コロナの中で、まあ、皆さんもやっぱりね YouTube 見たり、まあ、もちろんラジオ聞いたりといろんな選択肢があったと思うんですけど、うんうんうんうん、例えばステイホームとか、
はい、
ソーシャルディスタンスっていう言葉が、うん、まあ、あの時流行ったじゃないですか、
ね、うん、
でそれをこう昭和の世界でもしステイホームとか、
はい、あったらどうなってたか
あったらどうなってたかっていう、うん、なんかコマーシャルとか、
ね、はいはい、
あとテレワークとか
テレワーク、
そういう単語を昭和風にアレンジした CM 風の動画をアップしたところ爆発的な
反響
が出まして、まあ、いわゆるバズるという
やつです
ね。
私もそういうの見かけましたけども、はい、ツイッターのね、
今
何リポストですかみたいなね、
みたいなね、自分でつぶやくんじゃなくて、
サ
ラリーマンが公衆電話に書き込んで、
そうそうそう、
今日の巨人戦の結果をと、会社が鬱陶しいみたいなのを、つぶやいてくれみたいな、
そうそうそう、そしたらコールセンターというかその、ね、はい、受付の
交換手みたいな
女の人
が出てきて
承知いたしましたみたいな感じで、まあ、昔でこんなんやったわなみたいなね
そうそうそう、
うん、
まさに電報のね、
そうそうそう、
世界だったんだと思うんですけど、
うん、
はい、ただ単にそういう動画を上げるだけじゃなくて、うん、例えばビデオテープのノイズとか、
はいはい、
音の歪みとか、うん、そういうのを全部こう再現してる、
テロップのね、手書きテロップの感じとか、
よくねワイドショーとかで、
そうで持ってるマイク、
はい、
でカメラの画角、非常にそのリアルですね、
そうですね、うん、
あと僕はやっぱ喋り方、
それもね、
うん、
西井さんは結構
研究しては
る、ね、研究してはって、
うん、
出てくる人もやっぱり昭和の喋りができる人じゃないと
あかんのよね、
あかんのかなっていう、
そんなうちにいっぱい人材いてますよ昭和の喋りで、もうだからいわゆる記者喋りみたいなことリアルでできる人いっぱいいてますから
確かにね、
うちの社長からしてできますから
そうですね、
うん、
記者出身ですからね、
そうそうそうそうそう、
昭和末期から平成初期みたいなところが主にこうフィーチャーされてまして、で、有名人とのコラボ動画なんかもね、
はい、
あると、
うん、
なんと今回、芸人の友近さんとコラボが、
なるほど、
先月の13日、はい、友近サスペンス劇場という、動画が公開されました。で今までの動画は長くてもまあ10分程度だったんですけど、うん、1時間半あります。
すごい、もう超大作や、
はい、うん、本当のサスペンスドラマです。で、1980年代ぐらいの、まあ火曜サスペンス劇場を再現しようと、うんうん、
なるほど。
でただストーリーが進むんじゃなくて、こうなんていうんですかね、ありがちなお約束の展開とか、うん、
いっぱい見せてくれるわけよ
な、ね、
うん、
例えばタイトルである程度のストーリーが分かってしまうとか、
はいはい、
とか、一旦整理しましょうとかって言って、う
ん、まとめてくれんねんな、
まとめてくれるんですよね、
黒板でな、この主人公とだいたい番組始まって1時間のところでやってくれるから
とか、うん、こうトークの中で、うん、僕はあの時こういうことをした、うん、であなたがこういうことをしたみたいな、
そう
そういう
他のチャンネルから乗り換えてきてくれた人のためにまとめてくれるんだよね。
そう、うん、そういうのを全部再現すると、
はいはい、おなじみの展開
で実際に、友近さんの地元の松山とか、うん、今治愛媛県で撮影をして、
はいはい、
内容としては松山の道後にあのストリップ劇場がね、
うん、
あって、これ実際にあるストリップ劇場なんかそうなんですけど、はいはい、うん、そこでストリップ嬢が殺人事件に
遭う
と殺されてしまうと、う
ん、はいはい、
でそれに遭遇した友近さん演じる雑誌記者、うん、おそらくイメージは片平渚あたりだと思うんですけど
はいはい、はい、
と、芸人のモグライダーの柴さん、
はい、
この方も愛媛出身で、
なるほど、
が演じるカメラマン、
うん、
おそらく船越英一郎さんや
と思
うんです
けど、なるほ
ど、うん、はい、イメージね、二人が、松山とか今治を舞台に、はいはい、こうなぜか事件を解決していくという、
はいはいはい、
そういうストーリーでして、
なるほど、
で、9月13日に公開されて、うん、およそ40時間で100万回、
うん、すごい
再生された、もちろん私も2回ぐらい見ましたけど、
すごい、うん、
実際にその流れるコマーシャルとかもね、間入るんですけど、
うん、
実際の松山の会社なんですよ全部、
なるほど、
とか今回愛媛県で今治市、
うん、
愛媛県警察が全面協力してると、
うん、
で知事の表敬訪問とかもね、
うん、
されてるという、まあ、本格的な作品だったんですけども、でその公開を受けまして、うん、先月21日大阪の梅田のライブハウスで、
うん、
その、サスペンス劇場を中心に今年半年間上期半年間の公開した動画をみんなで見るという、
いいですね、
で裏側を、西井さんと、うん、はい、で MBS の福島アナウンサーを中心に語るというイベントがありまして、
う
ん、それに行ってきたんです
よ。あら、話長く、 そこに到達するなんて10分喋ったらすごいな7分喋ったで
紹介がね、
お、まあでもそこまで言うとかんと、うん、初めて聞いた人は分からんね。
あの梅田ラテラルというライブハウスっていうんですかね、うん、
イベントスペース、
ええ、
うん、
で今回動画に登場した、タレントのね、増田樹乃さんという女性タレントの方、
はい、
でこの方もなんか埼玉の川口でそういうなんか昭和アイドルみたいなのをされてるという方と、あと浪曲師の真山隼人さん、
うんうん、
でこの方も今回登場してるんですけど、
うん、
その4人で、半年間に上げた動画、まあ、このサスペンス劇場以外にも、東北楽天ゴールデンイーグルスとコラボした動画だったりとか、うん、まあ、いろんな動画があって、うん、イベント自体3時間ぐらい枠があったんですけど、前半1時間半でその半年間の動画の裏側を語ると、で後半1時間半でサスペンス劇場って言ってたんですけど、前半が押すっていう、まず、
なるほど、
はい、喋りすぎる、で配信がないというところもあって結構裏側をねいろいろ喋ってて、例えばその、動画配信サービスの紹介をしたものの、権利上の都合で版権が使えないとか、で実際にその宮城 の仙台の球場行って撮ったものの、うん、結構苦労したとかね、うん、そういう話があって、でそのサスペンス劇場ですよ、裏側を見るということで、
はいはい、
裏側を見るんですけど、その作り自体が全部昭和なんですけど、そのサスペンス劇場本編の前にコマーシャルがね、これ架空のコマーシャルなんですけど、うんうんうんうん、よくこのフィルムエストの動画で出てくる三等電機っていう、
はいはい、
多分、そうやな、三やから三洋とか、うんうん、東芝とか
イメージね、
はい、うん、のエアコンの CM、 架空のエアコンの CM が入るんですけど、はいはいはい、まずそこで止まるっていう動画が、
はいはい、
止めて、これは一体何だと、
はあ、
福島アナが、
うん、
これは昔の、エアコンの CM やけども、ナショナル風のエアコンを目指してると、
うん、なるほど、
はい、
三菱じゃなくてみたいな、
じゃなくて、
うん、はい、ダイキンでもなく、
なく、
うん、
ナショナルや
と、ナショナルやと、
ええ、うん、もちろん東芝とかでもなく、
はい、なくね、
でそのだからそういう感じで進んでいくんで、1時間半
全然進めへんねんな、
進まないんですよ、うんうんうん、全く、
はいはい、
でもう最後飛ばし飛ばしになって結局、うん、でオープニングのあのね、火曜サスペンスとかであるんですけど、あの煙がね、色付きの煙っていうんですかね、
う
ん、こうピンクなんですけど後ろもやーってなってるところにタイトルがバンって出てくるとか、そういうのも全部再現してるんですけど、うん、それはなんか鍋の湯気を取って、
はいはいはい、
であの動画上でこう色をつけてるとか、
うん、
で展開的にさっき言ったそのなぜか急に振り返り出すとかいう話があったりとか、
はいはいはい、
あとそのストリップ劇場をね舞台にしてるんで、
うん、
お客さんもいるわけですよ、
はい、
でお客さんは実際の常連さんが出てきて、
おー、なるほど、
で常連さんの演技がみんなうまいっていう
常連さんやからね、
とかね、
うん、
でその殺人事件が起きた現場で警察官がね、うん、出てくるんですけど、その制服はその当時の80年代の制服を再現したものを自分で買って着て、うんうん、で着こなし方は実際の愛媛県警の人が、
うん、
指導してくれた、全部指導してくれたとか、うん、そういう裏側を全部話がありまして、非常に面白い1時間じゃあ3時間でした、うん、あサスペンス劇場をみんなで笑いながら見るという貴重な体験でして、
うん、そうね、
で現場では物販もね若干あったりとか、小道具の展示もあったんですけど、うんうん、その今まで出てきた動画で、まあ、さっきのステイホームとか、うん、三島電機とか、はい、そういうののロゴをね集めた、ポストカードが、うん、はい、あったりとかして、これもねこのフィルメイストのファンにとっては垂涎のポストカード。
それもだからそのやっぱり番組タイトルの、はい、タイトルの手書きさの面白さなんよね。そのリアルナイト関西とかもそうやけど、そうですね、そういうその昔あったなこんな雰囲気でっていうのを まさしくそのままやってはるような感じですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でこの昭和から平成にかけての、まあ、テレビ文化というか、そういうところを主に再現してますんで、うん、まあ、この番組聞いてらっしゃる方は多分ほとんど見てると思うんですけど、で
なんか元ネタがなんとなくわかるというね。
そうですね、
そういう面白さがありますよ、ね、
おそらく ABC がメインかなっていう気は僕はしてます。
なるほど、
はい、
なるほど。
なんかね一つ朝の雰囲気の動画みたいなのがあって、うんうん、はいはい、いわゆるテレビのねオープニング映像、うん、
はいはい、
曲名告知の映像が流れるんですけど、うん、昔 ABC で、うん、ナイフでこう果物切ってる
坂本龍一さんの曲に合わせて、はい、ジャーンってやつな、
う
ん、
つっちゃっちゃみたいな、うんうん、で周波数というか中継局のチャンネルがね、う
ん、まずシャーンで坂本龍一さんとツッツッツッツで、はい、チャンネルでその後やろ、
そう、
うん、これもう鉄板やから、これ
今日も一日
お元気で、
お元気で、
で6ABC
そうチャンネル6、
チャンネル6、は
い、でチャンネル6の部分までは再現されてないんですけど、
まあそらな、う
ん、今日も一日お元気で点点点とか、
でもなんかシュールな絵多かったよ、なんか変な、なんか、うん、毎日違うんやけどねあれ。
あ、そうだったんですね。
毎日日替わりですあれは。
で、そういうのを再現したりとか、うん、で逆で夜の雰囲気っていうやつがあって、うん、あもちろん
ガスの元コック、これ ABC や、うん、元コック ABC ですね。
元コックで点点点が異常に長いみたいな、
長い長い長い、
星がピューってこう流れ星
が完全に ABC ですね、
うん、そういうのの再現もあるんで、おそらく多分西井さんの根底には ABC があるんじゃないかなと僕は踏んでるんですけど、ぜひ見たことないっていう方は見ていただきたいなと。なるほど、思います。
素晴らしいですね、はい、なかなかいいイベントに行きましたね。
そうですね、
都会らしいわ、
は
い、
語りすぎました。
素晴らしいです。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
お嬢、
お嬢、美空ひばり、は
い、そう、お嬢といえば美空ひばり、はい、和歌山放送のお嬢といえば
中川さん。
いや、中川さんはもう泥水吸った叩き上げアナウンサーです
。苦労人。
そう、関ひな子と関ひな子アナウンサーですよ。もう散々この数回で言ってますが、カップヌードル人生で1回しか食べたことなかったって。
それね、
そんなこと、それ聞いてどう思ったのそれ。
でも、うん、僕もそんなもんなんです。1回とまでは言わないですけど、
そんなことない。だって君18歳から大阪出てきてな、はい、東大阪の下宿で暮らしてたわけでしょ、うん、毎日食べるやろそんなん。
焼きそば派なんですよ。
いや、そんなん一緒やから。焼きそば派、それはヌードルを食べたことないだけで焼きそばを食べてんやろ。
だからそういう意味で言うと、もちろんカップ麺、インスタント麺は食べてますよ、う
ん、食べてんやろ
いっぱいね。糸麺も食べてますよね。
いや、まあ、糸麺な、
ちゃんぽん麺、
ちゃんぽん麺、うん、兵庫県の、
はい、だから本人が言ってたのは、うん、うどん派やと私は。
あ、なるほど。
先週も言いましたけど、
お前うどん好きって言ってたの、
だからうどんばっかり食べてた。
どん兵衛か。
そう、どん兵衛の話はあーってなってた。
なるほどね。ああ、うん、そうか、そこはちゃんと聞いてなかったですね。
だからまあでもね、国民食とも言われる、
うん、
このカップヌードル1回、ね、逆に1回覚えてたんやっていうのがね。
そうですね、これはもう僕ら未だに毎日のように食べてますからね。
お昼ね
スタジオでね、やっぱり今ウォーターサーバーありますから、はい、パッと食べるね。で特にこれからも寒くなってきたら、うん、やっぱり暑い時は冷麺、
はい、
ね、ざるそば、
うん、
そうめん、
はい、
なりますが、やっぱり寒くなってくると安い、
そうですね、
ね、そして量が多い、
うん、
カップヌードルビッグ、
はい、
ね、これですよ。
だからあ、でもね、そこでね、どん兵衛という選択肢もあるんですよね。
ああ、そうだから先週も
お揚げが食べたい。
お揚げ、いや、じゃあかき揚げよ。
かき揚げか。
うん、
あ、
謎の設定、
はい、
赤井さんのエアコン、
ほう、
寝るとき31度。
それね、うん、伊藤先生もびっくりしてましたね。
31度のエアコンってしたことある？
ないです。
どんな風出てくんねやろね。
だから
涼しいんかな。
わかんないですよ。冷房で31度って聞いたことないじゃないですか。
聞いたことだから、ほんまにこう31度って設定したその31の風って出んのかな。
赤井さんですからやっぱ最新鋭のね、
うん、あ
エアコンが
コンバーター式の、
うんうん、導入されてるんじゃないかなと思うんですけど。
だから31度でも快適に眠れるような設定になってんのかな。
うん、
つい間違える。
ほう。
ねまあ、これねリスナーの人でここももし気づいてたらほんまに若者検定一級やと思うんですけど、
はい、
あの毎週毎週プレゼントってあるんですけどね、
お昼の、
はいはい、あのワイド番組の中 で、で現行で小規媒さんのプレゼントで、
はい、
ラングド社っていう商品を
ありますね、
プレゼントさせていただいてます、で、あのもうこれ多分ラングド社なんて何年やろ、もう10年ぐらい
長いですよ ね。
それまではあの梅干しプレゼントでしたから、
はい、
どれが届くかお楽しみみたいな、うん、でラングド社になって長いんですけど、ずっと現行に薄焼きクッキーですってなってたんですよ、
うん、
でもあれはクッキーじゃないんですよ。
ほう。
ラングド社なんです。
あ、ラングド社ってお菓子の種類なんですか。
名称、そうそう。
へえ。
だから今年から現行が薄焼きクッキーから薄焼きラングド社ですね。実は変わってるんです。
あ、それ気づいてなかったな。
普通は気づかないでしょ。
はい、
僕らもしれっと変えた。だから今まで何年間も薄焼きクッキー、薄焼きクッキーって言ってたのがしれっと薄焼きラングド社に変えたんです。
こないだね、
うん、
しそ丸さんがラングド社を甘噛みしてました
ね。そう。で、おなじみの桂しそ丸さんは、はい、つい薄焼きクッキーって言ってまう。
まあ慣れがね。
そう。
しそ丸さんもお昼もだって
長いから。
長いから。
で毎回薄焼きクッキーって言って毎回中川さんにラングド社ですって言われてるっていう。
突っ込まれるという、
ね。突っ込まれてるってい
う、
ぜひこの辺もねチェックしていただき。
そうですね。ぜひともだからラングド社とは一体何ぞやというのを。
そう。
小規媒さんで。
そう。あの、はい、高松の本店とか。
高松の本店で。
あ来た、
はい。
高松さんや。
ね、
そこで売ってますんで
確かめていただきたい、
はい、確かめていただきたい、お土産とかお茶受けにね、
そうですね、
はい、やっていただきたいなと思います、
はい、
今週ちょっと薄くて申し訳ないんですけど、
はい、
こんなもんですかね。
あと、はい、あの関ポン関ひな情報でね、
うん、
情報っていうか、
ああ
小田川さんが謎のアドバイスしてましたこの間。
あ、謎のアドバイス、
あの関さんでマンションに一人暮らししてると思うんですけど、掃除なんかやってますかって、まあ、ちょこちょこやってますねみたいな、
うん、
大晦日のね大掃除に向けて今からやっとくといいですからね、はい、ダニュースです。
いやニュース読みにくいわ、
どういうアドバイスやねん、
ニュース読みにくいわそれ小田川さん ね、なんか言いたかったんでしょうね、
でしょうね、
うん、
あの火曜日の10時の頭小田川さんと関ひなが絡むという、
あこれは聞き逃せないですね。
そうですね、
ますます今後もね栄養チェックと、
はい、大注目で、
大注目でございます、
はい、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今週のエンディングテーマはこの曲です。
はい、
いやーということでね、
そうですね、秋も深まってきますね、
そろ
そろ冬が来る前にとか
あ
で並行して、うん、あれ何やったっけ、
コスモス街道ですか、
あじゃなくて岩崎よしみの
岩崎ひろみの刺繍期、
あ刺繍期、
チャラララララララララ、
あと燃える秋、
燃える秋、
この辺が
この辺はもう
テンポじゃんじゃんじゃん流れ
てる、ね、じゃんじゃんじゃん、俺もねもうかけたくてかけたくて、普通、はい、もうワイド番組とかやったら選曲自分で、まあ前の週ぐらいに考えんねん、その時にもうねうずうずうずうずして、でも燃える秋やっぱり11月入ってからやで、
そうですね、うん、紅葉の燃えるっていう感じですから、
そうそうそうそう、で冬が来る前にがやばい、これもう危険信号、冬が来る前にをどの番組がまず最初にかけるか、はい、これがもうね、もう全国のディレクターチキンレース始まってるからでもね日和ったディレクターがすぐかけよる、
だからさっき言った3曲は多分かかると思う、う
ん、もうでも気ぃつけなあかんで、これね、はい、全国のラジオマンに言いますが、ね、
うん、
もうね冬が来る前にを早くかけんなと、
多分11月末ぐらいに冬が始まるよう
な
そうなん、流れ出すという
冬が始まるよ、もう寒なってからでええやん、
ね、
下手したほんま10月末ぐらいにかけてまうねん、これも
そんなに寒ないや
ん、我慢せえと、これほんまにねラジオマンでね選曲、特にリクエストが多い番組だと、はい、ついリクエストからこれかなと思うんやけど、はい、あと2週間待ったらもっとかけられるからもっと大手振ってかけられるから、そんなねまだ寒くもなってないのにね、
そうですね、
あの秋秋することないから、
はい、
うん、気ぃつけよ
ね、
うん、
季節曲の先取り応援をなくする運動
として、なくする運動、まあ、そういうねあの秋らしくなってきましたということで、
はい、
はい、じゃあそろそろお別れです、
はい、
ここまでライターシェリーと
アシスタント B の八太郎でした、
また来週もこの時間にお会いしましょう、
さようなら。